Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2012年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の大沢有正さん。著書語り続けろ届くまでを踏まえつつ、この本について、そして作家大沢有正のこれまでとこれからについて存分に語り続けていただきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
大沢有正、1956年愛知県名古屋市出身、慶応義塾大学中退。79年小説推理新人賞を鑑賞の街角で受賞しデビュー。91年新宿ザメで吉川英治文学新人賞と日本推理作家協会賞長編部門。94年無限人形新宿ザメ4で直木賞。2001年2002年に心では重すぎる闇先案内人で日本冒険小説大賞を連続受賞。2004年パンドラアイランドで第17回柴田錬三郎賞受賞。2010年第14回日本ミステリー文学大賞受賞。2012年絆回廊新宿ザメ10で日本冒険小説協会大賞。最新刊に講談社刊語り続けろ届くまでがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の大沢有正さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社から出版された語り続けろ届くまで、まずはこちらについてお伺いしていきたいんですけど、主人公坂田雄吉はまあ、ひょんなことから極道絡みの事件に巻き込まれていくという物語ですけれども、坂田くんまたもや巻き込まれちゃいますね。
久しぶりなんですけども一番最初に、まあ、大阪を舞台にして、はい、箱根から西には行ったことのないという、まあ、江戸っ子なんですけども、江戸っ子だけど、はい、いわゆる喧嘩っ早いわけでもなく、うん、はきはきしてるわけでもなく、どちらかといえば、はい、引っ込み思案で心根が優しい、うんうんうん、まあ、おとなしい、はい、独身のサラリーマンである坂田くんが、まあ、出張で大阪に行って、まあ、彼が勤める食品会社の新製品のサンプルが入ったカバンを間違えて盗まれる、うん、でそれを取り返すために一晩大阪の街を走り回るという、まあ、相手は大阪の極道でという話だったんです、はい、それがまあ柱なかに分け前と。でまあ実はこれ一本のつもりだったんですけど、
あ、そうですか、
はいはい、まず書きたかったのがその異世界で悪戦苦闘するという主人公の話を書きたくて、うんうん、やっぱり大阪と東京ではいろんな文化が違うんで、はい、そういう意味でも、まあ、大阪弁の極道っていうのがこう出てきてなんか喋ると、まあ、当時はもう今から20年近く前の作品ですから、はい、それ自体書いてて楽しくて、まあ、大阪弁の取材に大阪に行ってで飲み屋さんとかいろんなところ地下鉄に乗ったりもして、とにかくまあ当たり前ですけど歩いてると聞こえてくるのは全部大阪弁で、ガマツさんの出身は、
僕は基本東京周辺ですね。
ですから、はい、じゃあお分かりになると思うんですが、全部芸人さんに見えるんですよね。
本当そうですね、もう、それはありますね。
で夜ホテルで寝たらですね、夢の中に今でもよく覚えてるんですけど、東京の友達が出てくるんだけど、全部そいつらが大阪弁を喋って明らかにうなされてる自分がいましてね、それも面白くて、うん、でまあその時いろいろ取材したことも使って柱なんか夜明けまでを書いて、うんうん、でこれがなんか面白いご当地ものというか、その坂田くんが本当に争い事が嫌いで優しい性格の男なんですけども、はい、結局まあトラブルに追い詰められて何かせざるを得なくなる、頑張らなきゃいけなくなる、うん、そこまでまあ追い込んでいく、うんうん、
はい、
まあ、本来例えば刑事とかね、そういう私立探偵とか主人公であればこれ職業としてトラブルに関わるわけなんで、
はい、
彼らはそういう意味ではその逃げるとか避けたいとかそういうことは考えないんですけど、坂田君の場合はもちろんサラリーマンで心優しい男なんで、なんとかその関わりたくないと逃げたいと思うんですけどもそこはまあ作者が意地悪をしてとにかく逃げられない方向へ逃げられない方向へ持っていく、
どんどん追い詰められちゃう。
そうですね、
はい
はい、でまあ一作目がそれで大阪だったので次どこでやりましょうみたいなことを編集者にそのかされて、
はい、
じゃあ北海道でやろうと、
はい、
で北海道でまあ小樽網走といったあたりで今度はロシアマフィアに彼がいろいろ追っかけ回されるという話を書いたのが涙拭くなコールまでという作品なんですよ、はい、まあ、それからもう随分間が空いてこのシリーズまあもう書かないかな、まあ沖縄はどうですかとかいろんなこと言われたんですけど、
はいはい、
やっぱりその土地の材料みたいなものがないと、例えば北海道でロシアマフィアってのはやっぱり理由があって北海道なわけなんですけど、はい、うん、
まあリアリティあります
ね。そうですね、はい、だからまあ土地の理由がないと難しいなと思っていて、うん、ただまああの地方の新聞で連載することになった時にじゃあ久しぶりに坂田君に登場してもらおうと、で今回はじゃあ彼自身の地元であるね東京、
うんうん、
しかもまあ城東地区下町を舞台に書こうと、はい、で実は私下町の商店街が大好きなんですよ。
あ、ご自身が、
はい、
はいはい。
で休みの日は必ずもうほぼ東京23区の商店街という商店街全部行き尽くしたっていうぐらい
商店街マニア、
はい、
あ、そうですか、はい、
でそのまあ大きいところから小さいところまで、例えば駅の周辺から全然駅とは関係ない昔の街道沿いにある商店街もありますし、いろんなそういう商店街を巡って歩くのが好き で、
うん、
で行けばまあ例えば肉屋さんでコロッケ買ったりとかおでん屋さんでおでん買ったりもするんですけども、
はい、
そういうなんかこう人々の生活が地に足がついてるという、うん、ああいう商店街が好きなものですから、
ね、うん、
そこを舞台に変えてやろうと思って、うん、でまあ、今回その語り続けろ届くまでというのは、うん、まあ、実在はしていないんですけども鶴亀銀座という下町の商店街、
はい、
が舞台だと。東京舞台にするんであればやはりそういうところ、
そういうところだと、
い
うことなわけですね。でまあ実際その作品がそれぞれ書かれたのはもうね第一作は20年前ぐらいだし、
はい、
その自作もねその4年後ぐらいですから、まあ、だいぶ経ってるんですけど、ただまあこの物語上はその大阪の事件がこ
の、まあ、2年間ぐらいの間に立て続けるそういう大変なトラブルに巻き込まれてる
だからもうしょっちゅうこの人は結局巻き込まれちゃってると。
そうなんですね。本人は本当にまたか嫌だよって思うんだけども、
うん、
逃れられないと。
うん、でもその坂田雄吉がまあどういう男なのか、まあ結局は本当に優しい人なんですよね。
そうですね、うん、優しいんだけど困ってる人を見ると放っておけない、まあそういうキャラクターですよね。
なるほどね。そうで、まあ職業は本当に普通のサラリーマンだし、で少なくとも表面的にはかなり、まあ、弱虫というかこう気の優しい感じの。
そうですね、仲良くなるその彼がまあボランティアで行ってる老人会のやっぱ同じボランティアの、これはまあいかにも東京っ子の下町っ子らしい、
はい、
サッコというヒロインにしっかりしろみたいな男の
くせに誰かに、ね、
よくこう怒鳴られたりするっていう、はい、そういうキャラクターですね。
うん、でもその坂田くんがそういう、まあ、優しい男の子、まあ、いわゆるその淡白な草食系男子みたいなのも昨今
草食系男子って言葉がなかった頃からまあ彼いるんでね。
そうですよね。
そう言われると、うん、坂田くん草食系、ああまあ確かにそっちの範疇だなと思いますけどね。
そうか、そうですよね。まあ登場したのはもう20年前ぐらいだから、ね、確かに草食系そのものがまだね言葉として定着なかった頃ですけど、ね、でもそのこういう男性を登場させようともともと思ったのはどういうなんか経緯というかどういう思いがあったんですかね。
まあやはりハードボイルド小説をずっと書いて来てて、うん、まあ、主人公にする男、まあ、女性も主人公にして書いてますけど、はい、設定がまあ警察官だったりとか、
うん、
あるいは私立探偵であったりとか、まあ、そういうトラブル自体が職業として関わっていく、トラブルに職業として関わっていくというタイプの人間たちを書いていて、
うんうんうん、
で、まあ、まあ、ある意味書きやすいわけですよね、そういう話っていうのは、
うんうん、
で一方で普通の人間を主人公にそういう話を書くと必ずその特に女性のあまりハードボイルドお好みじゃない人たちはこの人バカじゃないの、110番すれば済むでしょみたいなことを言われる
はい、はい、
でそうじゃない、
うん、
じゃあ普通の人間を主人公にして110番もできないで自分だけの力で何とかしなければいけない、そういう話っていうのをやっぱりちゃんと書いて、ちゃんと書いてって変な言い方書いて、
うん、
でそういうのを普段読まれない人たちに、あ、 こういうハードボイルドもありなのねと。普通なんかハードボイルドってイメージであると、うん、俺は男だ戦うぜみたいなのがあって、はあはあはあ、で何があっても俺は引かないんだみたいなこうキャラクターで、うん、女性からするとなんか子供みたいじゃないっていう風に見られてしまう、うん、そういうんじゃないものもあるんですよと、うん、ちゃんと普通の職業で普通のどちらかといえば優しい男でも、うん、その何かどうしようもない逃げ隠れできない状態になった時には、うん、もう泣きながらでも歯食い縛っていかなきゃいけない。うん、それはもうそういうふうに置いてしまうわけですから主人公、何とも言いようがない、怖いよ助けてと思っても誰も助けてくれない、逃げたいと思っても逃げることもできない、そういう状況において、じゃあどうするのっていう時ってやっぱりその人間の進化って出てくると思うんですね。普段なんていうのかな、割とこう男っぽく振る舞ってて自分は強いんだとか、あるいは男らしくありたいみたいなことを言ってても、そういう状況になった時動けなくなってしまうっていう人間もたくさんいると思うんです、うんうんうん、で逆に普段優しいんだけどもそういう状況に追い込まれた時に本当に怖いんだけど足も震えてるんだけど、でも僕がやらなかったら何も変わらない、じゃあやるしかないよねっていう、うん、そういう勇気を振り絞れる人間、そういう人間を描きたいという、
究極のある意味切羽詰まった状況っていうのがまあ一つあって、でもそれに対して普段からこうマスキュラーな人がやるアプローチとそうじゃない全然優しい、
全然違いますよ ね、やっぱ彼は話すし、うん、こう聞くし、うん、例えば本当に三下のどうしようもないヤクザなんかが出てきて、途中からその三下ヤクザがお前何なんだよってなっていくその、ね、普通仇なんてそうやったらピーピー逃げていくのに、うん、お前ズタズタになりながらもズタボロになりながらもその諦めない、それ何なんだよっていう呆れてしまう、はい、でそこでこうもしかしてこいつ俺より根性あるんじゃないのってこう向こうが思う、まあ、今回のこの語り続ける届くまででも最後そのいろいろ究極切羽詰まった時に、まあ、あるヤクザの幹部がこれだけ極道がいて頼りになるのはサラリーマンってどういうことなんだってこういう場面があるんですけど、はい、結局最後の最後信頼できる逃げないっていうところで、うんうんうん、まあ、彼のキャラクターが立ってくる、
本当の強さって何なんだろうっていう、
そうですね、
いう感じですね。え、大沢さんご自身はでも、うん、草よりはやっぱり肉をお召し上がりになる方ですよね、
まあ、世代的にもねそういうものが正しいっていうかかっこいいというふうに思い込んで育った世代ですから、ただまあ、年齢もだんだんいってくるとあんまり無茶もできないなとかそういうことはありますよね
そうですか。でもそのいわゆるねこういう坂田くんみたいな普段は表面的に優しい人への眼差しみたいなものもやっぱりこう持ち続けたいみたいなところあるわけですか。
いや普段は優しくありたいと思ってますよ
私はそうですか、そうですか、
ね、見た目があんまり優しそうに見えないっていう誤解を招きますけど、
今現代にもやっぱりこういうタイプの人は少なくとも表面的にはいっぱいいるだろうし、
いるでしょうね、うん、っていうか、まあ、いつの時代にもいて、うん、いわゆるドラマとか、まあ、小説もそうですけどドラマとか映画の中ではその他大勢に分類される、主人公とは違う、
なるほどなるほど、
人間のその他大勢に分類されるキャラクターなんだけど、実はそういう人間を主人公にしても話は作れるなと、うん、まあ、今むしろそういう人たちを主人公にしたような作品の方が多いかもしれないんです、特に映画とかはね、まあ、だけど要は多い人たちなんで、うんうん、より多い種類の人たちなんで主人公にする理由もある、
量的にはもうマジョリティであるし、ね、いうことですね、うん、でもそういう人たちを主人公というか、まあ、真ん中に置いて書くという意義もじゃあやっぱりその今だからこそっていうことはあるわけですかね。
あると思いますね、まあ、うん、もちろんこういう人ばっかりを書くのはそれはそれでこっちも若干疲れるんでやっぱり鮫島みたいなキャラクターもいて、はい、うん、まあ、一方でその他大勢で一番多い種類の人たちがだという人たちは実は憧れてるのはそうじゃない、自分とは違うタイプの人に憧れるわけなんで、うん、まあ、鮫島新宿座みたいなキャラクターに憧れてそういう小説を読みたいと、うんうん、自分は決してああいう生き方はできないけれども、うんうんうん、その心の中にそういう人たちに対する憧れを持ち続けたいとか、あるいはその、まあ、読者から言われてすごく嬉しかったんですけども、10代の頃から新宿ザメが好きでずっと読んできて、うんうん、その何か問題にぶち当たって迷ったり苦しい時に鮫島ならどうするだろうって自問自答して生きてきましたなんてちょっと感動したんですけどね、そんな風に言ってもらえるキャラクターを作れてよかったなっていうことはあります
ね。そうですよね、だからまあそれは一種憧れの本当にこうとんがったね先鋭としてのものが一つあり、でもこっちはもう完璧にその他大勢のマジョリティ、数的にはマジョリティで最大公約数であるかもしれない けど、でもそっちでもやっぱり粘り強く生き抜いていける。
人はどっちでもなりうると思うんですよ。うん、その中で努力を続けていけば、気づいたら、僕がっていう人がヒーローになるっていうこともあるだろうし。う
ん
う
ん
う
ん、最終的にやってるこう結果は、こう収束していくかもしれない、
ね。ヒーローになろうとするとか、ヒーローになるために生まれてきた人間ってのはやっぱりいないと思うんで、うんうんうん、最初は、初めの一歩ってのはみんなやっぱり自分がそういう役割だとは信じてない、思ってない。それがやらざるを得ない、やっていくうちに、気づいたら周囲はあの人なら当然こういうことができるからっていうものの見方をする。それがヒーローになっていくっていう部分はあるんじゃないですかね。周囲の期待に応えざるを得なくなるというかね。本人は実はあまりそういうこと好きじゃないんだよねってもしかしたら思ってるかもしれない。
だからそれは自発的なのか受動的なのかっていう、ね、ベクトルの違いあるけど、でも最終的には同じところに行き着いてるか
と思いますね。で、最初は要するに受動的だったのが気づいたら、うん、まあ、当たり前のようにできるようになって、それは自発的にやるということだってあると思うんです、うん、Let's get knowledge with fun.
先ほどのパートでそのご自身が、まあ、商店が大好き、
はい、
もうほとんど多分23区の商店が行き尽くしたかもしれないぐらいの勢いだという、
は
い、
今でもまあ探しに出かけますけど
そうですか。
地図を見て、なんとか銀座って書いてある地名を見つけたらとにかく行ったことないところは見てみる。
それはリサーチという意識なんですか。
いやいや、行きたいという
気持ちです、ね、もう好きで、
はい、本当に好きなんですよ、ね、
じゃあ今回、まあ、その商店街なんかももちろん重要な舞台になりますけど、それはあくまでも自分が好きで見てたものが。
そうです。だからまあ取材する必要がないから、不審だったということもありますね。あまり実は取材って好きじゃなくて。
ああ、そうですか。
めんどくさがり屋なんで。と言って全部頭の中でこしらえて嘘を書くわけにもいかないんで。
例えばね、だって今回その老人会の話とかも出てくるわけですけど、はい、あれ、もうやっぱり全然知らなかったら当然書けないじゃないですか。
いや、ほとんどあれは、こういう老人会もあるんじゃないのっていう。
あ、そうなんですか、はい、むちゃむちゃリアリティ感じですけど。
そうですか。まあ、そこはまあ、物書きの嘘ですね。
あとね、まあ、やっぱりその犯罪絡みですから、当然、その詐欺の手口だったりっていうこともあるんですけど、この辺も、そのじゃあ、綿密なリサーチがありき。
ないですね。だって、そういうのもし書いちゃったら、それはまあ、言ってみれば、現実にあった事件をモデルにすることになってしまうし、それは、つまらないじゃないですか。ある意味パクリになるわけ
で、まあ、焼き直しですかもね、
はい、だからまあそこはもう、まあ詐欺っていうのは一つある原型っていうのは何種類かあって、みんなそれをまあいろいろ今風にアレンジしているというものが多いわけで、まあですからその原型のパターンみたいなものはもちろんある程度知ってるんで、うん、それをじゃあこうするかああするかみたいなぐらいですね。
そうですか。まあ確かに現実にあるものをね焼き直しちゃったらそれはね、あの二番煎じという
か、そうですね。なんであの事件かよって読者でも言われるのもなんかちょっと寂しいですし、ね、はい、いつも大体その現実の事件をモデルにするっていうよりは、はい、これから先起こるであろう事件をちょっとこう想像して書くというのが、まあこの語り続ける場合はそれほどなんというかスケールの大きい犯罪の話ではないんですけども、まあ、例えば新宿ザメなんかを書いてるときはこれから起きるであろう事件をいつも考えるんですね。
なるほど。
こういう社会状況でこういう国際的な関係があって、で今こういうものが求められているという状態の中で次はこういう事件が起きるんじゃないのかなということを考える。いざ起きてしまったらそれをモデルに書くというのはやはりちょっと書き手としてはつまらない。
一歩なり半歩先、
そうですね、そういう
見ながら
ですね、どんな犯罪を今度は作ろうかなという、そういうふうに考えて、
現実社会とあまりに乖離してたらそれは全然
それは無理ですね。はい、
やっぱりそれを現状認識の上でもうちょっと先ってどうなりうるのか。
そうですね。百貨店がだから今は百貨店じゃないけど5年後だったらこれが百貨店になるだろうということを考えて、うんうんうん、そういう事件を書いたりとかね。
でもやっぱそういう視点で立つとリアリティあるな。老人会とか本当こういう絶対あるなって僕はあんまり知らないですけど知らないですけど
まあ山本さんのお年だとね私はまあ母親が去年亡くなりましたけど、はい、うん、そういう老人ホームとかにいたこともあるんで、うんうん、そこ行ってまあほとんど会話とかないんですけども、雰囲気を見てて、まあこれをもうちょっと活気があるものにすればこうなるのかなとか、例えばこの話の中でその老人会って一言と言っても本当に地元の一人暮らしをしているお年寄りと、それからまあ割と裕福で老人ホームに入っているお年寄りは両方まあ同じ老人会に来る、 まあ、あんまりそういうことは本来ないと思うんですけども、まあ、そこで微妙なこうお互いに対立とは言わないけど、
まあ、温度差がちょっとあって、
はい、そういうものもあるんじゃないかとか、そんなことを想像して書いてありましたんですけど、
で、まあ、これあの連載が、実はちょっと前ですよね、2009年
そうです
ということでしたから、まあ、あれなんですけど、でもやっぱりそのなんですかね、この坂田くんがいろいろと巻き込まれて、でもけなげにというか、それと困難に対してなんとかアプローチしていこうという姿はやっぱちょっと深みになっちゃうのかもしれないですけど、そのやっぱり 3.115 のところにもちょっと通底する部分があるのかなっていうふうに思ったんです
けど、まあ、それは正直あまり意識してなくて、というのはですね、あのまあ、本来僕が書いてるハードボイルド小説とか冒険小説というジャンルは、基本的にどんなことである主人公が悪戦苦闘して最後何か小さな勝利をつかみ取るという物語ですので、まあ、それは 3.11 の前であろうと後であろうと、基本的にその物語の核というのは常にそこにありますからね。そういう小説というのは言ってみれば人生のいろんな日常の困難の中で一生懸命頑張ってる人たちに対して、まあ想像の世界、空想の世界でちょっとこう応援になるような、頑張れば勝てるっていう主人公たちを見せてあげることで、うんうん、その日常に対する応援になると、そういうジャンルの小説ですね、
うん、じゃあまあその特定の事象に対してそれを対応して頑張れとかっていうことじゃなくて、
全くないですね、うん、それはもう全然考えてなかったですね、うん、ただ、まあ、ちょうど 3.11 起きた時に別の作品を連載してる最中で、まあ、新宿ザメという私の長く続いているシリーズの10作目を書いていて、その時にまあずっと登場しているある重要なバイキャラクターがその作品の中で死ぬ場面を書くところだったんですね、
うんうんうん、
ちょうどその時に震災が起こって、でやっぱりちょっと迷ったのは、現実にこれだけ多くの人が命を落とされている事態の中で架空の人間の死を描いて、しかもそれはまあ主人公を含めて架空の人間たちが痛むという、そういう描写ってどこまで読んでくれる人の心に伝わるんだろうかと、そういうちょっと迷いのようなものが生まれましたね、
うん、
つまりまあ人、現実の人の死と架空の人の死とは全く違うわけだから、ただこちらはまあミステリー作家で、言ってみればその物語の中で人が死ぬのは当たり前の世界で、一作で何十人も殺してしまうこともあるし、もちろん全く人が死なない物語を書くこともあるんですけども、いずれにせよこれだけまあ人が死ぬということが大きく、大勢の人がいっぺんに亡くなって、それについてみんなが鎮魂の気持ちを持っているときに、作り物の死なんて説得力があるのかなと、そういう気持ちにはなりました。とはいえ、まあ、実際に物語読んでる人たちもいるし、その人たちに向けて、その、そこをねぐってしまったら、仕事の放棄になりますから、小説家の。ですから書き続けるしかないと思ったし、まあ、それ書いたわけですけども。
うんうん、
まあ、幸いに、その、そんなに否定されるということはなかったですけど。
でも、その、震災ということが、じゃあ、その、大沢さんが作品を作るということに対しては、ある程度のこう、ある程度のというか、やっぱりこう、いろんな影響が。うん、
まあ、ですから33年間小説家をやってるわけですけど、うん、昨年、唯一ですよね、現実のことと物語世界のことが自分の中でつながって迷いが生まれたというのは、うん、それまでは、例えば自分の肉親が死んでもそれはあまり物語とはつながらないし、それはそれ、これはこれというふうに分け方ができたわけですけど、うん、やはり震災に関しては自分自身ももちろん大きな衝撃を受けましたし、そこでまあ迷いを感じたのは事実ですね。問題はまあ、じゃあ自分は何ができるんだっていうところで、やっぱり今自分にできることをきちっとやっていく、それしかないというのが、もう大人な結論になってしまうんですけども、みんながそうすればなんとかなるのかなっていう、そういう感覚。
当然いろんな揺らぎが心の中にはあるけれども、最終的にやっぱりじゃあ自分は何をすべきなのかというところに立ち戻り、そう
ですね、立ち止まっていても何も変わらないというところがやっぱりそこにあったですよね。現実にやっぱり小説が書けなくなってしまったっていう作家結構あの後何人かいるんですよね。
あ、そうです
ね、衝撃を受けちゃって、うんうんうん、で特に被災地の近くにいた人なんかは、 偽りの死なんか描けないっていう気分で相当落ち込んだりとか、うん、悩んだ人もいると思います、うん、まあ僕は幸いに東京にいましたから全くと言っていいぐらい被害はなかったわけですけど、まあ仕事場の本棚が全部倒れたぐらいで、まあそれは後片付けは大変でしたけど、本当にそんな程度ですから、肉親をなくされたり、あるいはそれをもう目の当たりにした人たちに比べれば全く違うものですからね。
うん、じゃあその中で、まあ、最終的にはご自身はやっぱりこれをやってやり続けていこう、そこになる、
うん、まあ、そこしかないっていうか、それしかできないですから、うん、今さら何が自分にできるのかって考えても、例えば寄付金を出すとかそういうことはそれぞれの立場でそれぞれ考えてやればいいし、それは個々の問題ですから、やったやらないを言っても始まらないと思いますし、要は、まあ、被災地にいてとにかくその連載した小説をずっと読んでたと、
うんうん、
で電源が復旧して最初に、まあ、それウェブの連載だったんで、
はい、
電源が復旧して最初に自分はその読んで、そのこんな時に自分は何をしてるんだろうと思ったけども、そのウェブの小説を読んで少し心が落ち着いたとか、そういうことを言われると本当に良かったと思いましたね、うんうん、書いていて。やっぱりそういう人たちの何かの役には立てたんだと、
うんうん、
で、まあ、でも何かの役に立つというのは役に立とうと思ってしたことではなくて、
うんうんうん、
要は自分のやるべきことをやっていることが結果として誰かの何かの役に立ったっていうことは本当に自分にとって幸福なことだなという印象を持ちました、うんうん、なすべきことをした結果が伝わればよしで、
うんうん、
まあ、伝わらないことだって多々あると思うんですよ、もちろん、
はいはい、
そんなことよりお前ボランティアに行けばいいじゃねえかっていう人ももちろんいるだろうし、今現在だってそれを続けてる人はたくさんいらっしゃると思うし、それに対してお前は何ができるんだ、何をしてるんだと言われたらそれはできていないかもしれない。でもまず自分がやるべきことをきちっとやった上でなければ、それが届こうか届く前がまずそこからがスタートなんだということを考えたということですよね。
Let's get knowledge with fun。
川田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の大沢有正さんです。著書語り続けろ届くまで、講談社から出版となっています。さて、まあ、本当代表作である新宿ザメもそうですし、この坂田裕吉もシリーズ3作目ということですけどシリーズも多いですよね、大沢作品って。
多いですよね。
アルバイト探偵もそうだし、剣代々木も、あと6本木聖者で、数え出したらだって両方の手じゃちょっと収まりきらないぐらいシリーズあるんじゃないですか。
まああまり数えたくもないし数えたこともないですけどシリーズもののつもりじゃないのが大半なんですよ。
ああ、でも先ほどねファーストパートでおっしゃってました、はい、これも全然
全部そうなんです。新宿でももちろん一作のつもりで書きましたし、
はいはい、
まああのしろって言われちゃうんですよね。この主人公でもうちょっと読ませろとか、で読者の方にもあれも先ないんですかって、いやそれないでしょ、あの人死んでるんだからみたいなことを言う時あるんですけども、なんかこうみんなまた読みたいっていうふうに思ってくださって、でまあ出版社もまあ商売なのか何なのか、これちょっと続きこういう話でいけるんじゃないですかってそそのかされると、いや俺もシリーズって飽きてんだよってよく言うんですよ。同じ主人公ばっか書きたくないよと。やっぱりいろんなもの書かないと自分自身が書くことに飽きてしまうから、新しい、じゃあどうぞって言われて、じゃあ今度こういうキャラクターでいこうって書くじゃないですか。そうすると、じゃあこれ次何いきますかって、それもシリーズにしちゃうわけっていう、なんかそういう展開が多いんですよね。
じゃあ結果的にシリーズになっちゃうし、はい、じゃあご自身も結構巻き込まれ方。
そんな感じありますよね。
坂田くんの気持ちわからないでもないぐらいな。
とってもそこら辺はよくわかるんですけどね。
デビューが1979年
ですね、
はい、ということはもう30年以上か、
よくまあ生き残ってこられたなと。
今改めて例えばデビュー当時のことを振り返って、なんか
あまり振り返ることもないんですけどね。
そうですか。
まあ30年って一区切りっていうんですか、まあ僕の中で10年っていう書き方をしますとね、
はは、
最初まあ23でデビューして、はい、最初の10年間っていうのは全く売れない時代ですよ、
うんうん、
でまあ今本当に出版界厳しいんで、当時の出版界の状況でなければおそらくとっくに僕は消えてなくなってる、注文も来ないし本も出ない、だから食べていけなくなって仕事を辞めざるを得なくなってたような気がするんですけども、まあその10年間とにかく手を変え品を変え、いろんな主人公を作ったりして、頑張った ていう、頑張ったっていうと大げさですけど、まあその頃の、なんていうんですか、仲間たち、同じように、まあその80年がちょうど日本の冒険小説にとって一つのエポックな年だと言われていて、はい、79年、80年、81年ぐらいに、例えば北方健三さんですとか、船戸雄一さんですとか、清水達夫さん、大阪豪さんって、佐々木嬢さん、そういうメンバーが、まあ、今代表的にそういうジャンルの書き手になっている人たちがデビューするんですね。で彼らとまあ冒険作家クラブという仲間を作って一緒に、まあただ飲むだけみたいな団体だったんですけども、それがまあ彼らがどんどんどんどんスターになっていって、で自分だけがなかなかそこに行けなくて、もう本当にこう海底にいる人手みたいな心境でして、みんながどんどん海面に向かって浮かび上がっていく中で、自分だけいつまでも海底にへばりついてる、まあ、年代はねバラバラで、僕なんか若いんですけども当時は、でもなんか自分だけ火がつかない、光が当たらない、そういうつもりでいた10年間、それがまあで、まあ、11年目、29冊目の本が新宿ザメという小説で、
はい、
まあそれが本当に想像も、書いた時は全く想像もしてなかったんですけども、まあ売れて評判になって、で文学賞もいくつかいただいて、突然人生が変わるんですよね。これはよくあの演歌歌手がね、売れないと芸名を変えてデビュー再デビュー再再デビューみたいなことをやるじゃないですか。である時それを一曲が大ヒットして、翌日から全然環境が変わってしまう。まさに僕にとってその新宿ザメという小説の出版、そういう劇的な変化をもたらして、で変な話引っ張りだこになって、で過去の本も急に売れ始めて、一体この読者たちはいわゆるどこにいたろうっていうぐらい面白い面白いって、いやずっと出してたのになんで今までじゃあそういうこと一言も言ってくれなかったのさっていう、そういう心理で、まあその10年間の間に直木賞とかいろいろ頂戴して、作品が映画化になって、でもう仕事もものすごく切って、あっという間に過ぎたのが次の10年間という感じなんですね。
はい、
でまあ最新の10年間っていうのは、例えばオーサフィスという会社を立ち上げて、まあ今あの僕以外に宮部みゆきさんと京極夏彦さんと2人作家がやっぱりマネジメントでいらして、でまあ、日本推理作家協会というもうずっと20代の頃からまあお世話になってる作家の団体、まあ、江戸川乱歩賞とか日本推理作家協会賞をやってるんですけど、そこの理事長をやれと言われてやったりとか、わりかしこう仕事もやりながらいろんなことを外でやらなきゃいけないという作業をした10年間、まあ、30年っていうとその3つに区切って、じゃあこれからって言われたら何もないですと、もう今はとにかく、まあ、いつもそうだったんですけど将来の計画とかないんですよ。例えば5年後はこういうものを書きたいとか、そういうことが全くない人間で、今書いてるものをとにかくより面白く仕上げるということしか頭がなくて、次何を書くとかその先に何を書くなんていう計画を全く持ってないんで、考えたくもないし、要は長い階段を上がるのに先を見ると嫌になっちゃうでしょ。目の前の一段一段上がっていけばいいやというつもりでしかやってない。それがまあ気づいたら30年以上になったっていうことですよね。小説家っていう職業を選んで、もう選んでっていうか選んでなれるわけではないんだけど、なりたくてなりたくてしょうがなくて、中学生の頃から、そしてようやく慣れて、で、これで一生やっていくんだと思ったら、やっぱりそれは、当然、この世界売れなければ、全く何もない世界で、元作家っていう肩書きはないじゃないですか。
ああ、そうです
ね。つまりそれは定年があるわけじゃない。一生死ぬまで書き続けられるけど、自分がどんなに書きたくても世の中が自分の作品を読んでくれなければ、それはもう、首と一緒なわけですよね。注文も来ないし、本屋さんに本も並ばないし、で自分は辛いな休みたいなと思っても、やっぱりそのある一定期間に一冊本を出していかなければやっぱり忘れられてしまいますし、何でしょう、芸術家ではないですから、例えば10年かけた渾身の一作なんていう悠長な仕事の仕方はエンターテインメントの小説家にはやっぱり許されないと思うんですね。最低でも年に一冊二冊は読者にこう作品を提供し続ける。で読者がまた大沢の新刊出たから、よしじゃあ読んでやろうと買ってくださる。でなければもう、ああ気がついたら出てないなっていうのがこういう世界ですよ。いつ出るんですかなんて聞いてくれない。本屋さんに行って面白そうな本があれば買う。で本屋さんで僕の新刊を見れば、ああ、あるんだ、じゃあ読んでやろうと。なければいつの間にかそんな人が世の中にいたことも気づかず忘れられて、そういや最近大沢有馬さんの小説って読んでないよね、出てたっけみたいなことになってしまう。やっぱりそういう部分ってのはありますよね。
ずっとやっぱ目の前のことをとにかく、まあ、誠実にこう迎え続けるっていうようなスタンスだと思うんですけど、はい、それはここまでずっと結果走り続けて いらっしゃるわけじゃないですか。
まあ、走らざるを得ないというか、古月丸別ですけどもね。
うん、でも、それは、どうして走り続け、まあ、語り続けて、まあ、今回語り続けて、どうして語り続けて来られたんですか？
やはり、まあ、小説家っていう職業が好きで、うんうん、他の職業をしたくない。実際、他の職業実はしたことないんですけども、今更しろと言われても、おそらく何もできないと思ってますし。
先ほどちらっとおっしゃいましたけども、かなり若い頃から小説家に なるんだっていう。
ハードボイルド小説家になりたかったんです。中学2年の時から。
おこれは、なんで中2でハードボイルド小説に特化するんですか？
まあ、もちろんずっといろんな本読んでいて、うん、で、まあ、ハードボイルド小説、アメリカのハードボイルド小説と出会って、ですごく好きになって、それまでまあ他にも本格ミステリーみたいなものも読んでたんですけども、で中学3年の時に当時生島次郎さんという直木賞も取ったハードボイルド作家がいたんですけども、その人に手紙を書いたんですね。
お
で手紙といってもすごく生意気な質問状で、アメリカのハードボイルド小説は私立探偵が主人公になることが多いって、向こうでは私立探偵ってのは認可制度で、ある権利みたいなものをその自分の依頼人を守るためのものを持ってる、でまあ職業として確立されてる、ところが日本の場合私立探偵ってのは誰でもやれると、うんうん、そういう職業主人公に日本でハードボイルド小説は成立するんでしょうかと。それからもう一つレモンド・チャンドラーのフィリップ・マーローとか、あるいはロス・マクドナルドのリオ・アーチャーという探偵たちは私という一人称で書かれてる、うん、じゃあ彼という三人称でハードボイルド小説は成立するんですかって、実に生意気な
中二の大沢少年が、
はい、
あら、
でもちろんそんな出したものの返事が返ってくるなんて思ってなかったら、うん、便箋8枚ぐらいの返事が届いて
来た、あ
ら、それでちゃんと答えてくれててすごい感動して、
それ感動しますね。
もう生島次郎の後日本のハードボイルドを定着させるのは俺の使命だみたいなことを勝手に今中学生なんでね思い込んで、でまあずっとこう生島さんの作品を読み、他の方の作品を読み、ハードボイルド、まあその後いろんな作家が欧米でも日本でも出てくるんですけど読み続けていて、うん、でそのこれ本当に偶然なんですけど、僕が23でデビューした時の新人賞の選考委員の中に生島次郎さんがいたんですね、
うんうんうん、
でお会いして、うん、実は僕は生島さんに中学生の時に書いたファンレターのお返事をいただきましたって言ったら、実はもうとってもハードボイルドな人で、
はい、
ありえんな、俺はファンレターに返事は書かない、いやでも持ってるんですけど、なんかの間違いだ
って言うんですよ。かっこいい、あまりにハードボイルドだな。
そうですね。それで、うん、でも結局本当にあの不思議なご縁で、うん、麻雀をしたりゴルフに行ったり講師の付き合いをするようになって、生島次郎さんも推理作家協会の理事長をされていて、うん、それで僕のことを28の時にまだ本当にまだ全然名前も出てないんですけど理事をやれと、でえっていいんですかって、いいんだって言われてやらされて、で奴隷のようにこき使われて奴隷のように使いますねって言ったら、うん、奴隷なんだよそれが嫌ならお前も新しい奴隷を育てろなって言われて本当におかしいんですけどね
すごいなそれ。
でも結局、うん、僕の結婚式の仲人をしてくださって、で亡くなった時僕は葬儀委員長やったんですけども、うん、そのある時麻雀の席にねその手紙を持ってったんですよ。
おお、証拠ですね、
証拠品を、
うんうん、
したらもうすごくびっくりして、えっつって固まってるんですよ麻雀自分の字ですからね、
はいはいはいはい、
俺の字だって、俺そんな暇だったのかなって、いやいやもう生島さん直木賞も取ってましたよって言ったらそうか、じゃあ当時少なかった日本のハードボイルドの読者を一人でも減らしちゃいかんと思ってサービスしたんだなって言うんですよそうかもしれませんって言って、うんうんうん、ところでなお前もうお前作家になったからこの手紙いらないだろうって言うんですよ。何言ってんですか、これ僕の宝物ですよ、うんうん、いいじゃないか返せよって、嫌です返せ返さない返せ返さないって、しまいにお前は血も涙もないやつだってハードボイルドはそんなことじゃダメだとか言われてそれでも結局返さなかったんですよね。
あ、はい、返さなくてよかったですね、
はい、
まだお手元に
もちろんあります、
ね、あ、そうですか、それはねちゃんと残さないとダメですね。そうですか、すごいな。でもやっぱそこの本当に原点というか原動力、起爆剤的なものがじゃあここまでやっぱ続けてこられたもの、
まあ好きなんですね、やっぱりハードボイルド小説っていうものを、まあ日本で誤解されやすいジャンルでね、あの非常に暴力的なものだとか、うんうん、 なんかこうさっきも言いましたけど、俺は男だ戦うんだみたいな頭の単純なやつしか出てこない物語だろうっていう風に思われてる。そうじゃない、本当は顔で笑って心で泣いてっていう何やぶし的な日本人の金銭に一番触れるジャンルだと思うんですね。そういうものをより多くの人に知ってもらいたいっていう気持ちももちろんありましたし、まあ口はばったいですけど、でまあ要はさっきの話じゃないですけど、書き続けるしかない、書いていて、うん、でハードブルだから読んでくれとか、ハードブルじゃないから読んでくれとか言っても始まらないんで、面白いか面白くないかしかないんですよね、娯楽小説ですから、うんうん、読んだ人が面白いじゃないかこれはと、でじゃあこいつの他の作品も読んでやるよってなった時に、ところでこれは何なんだって、これハードブルドだって、えってハードブルドってもっと違うもんだと思ってたと、これがハードボールだったら俺結構ハードボールで好きかなみたいな、そういう風でいいと思うんですよ、うん、
看板ありきじゃなくて、はい、うん、見て内容知ってから、実は
中身の勝負ですから、
大沢さんの作家としての流儀というか、その信念というのはやっぱりそういうところも楽しいものというか面白いもの、
もちろんそうです、うん、ですから、あの例えば新刊を出しました、うん、で大沢さんの新刊3ヶ月かけてじっくり読みましたって言うとがっかりしちゃうんですよ。
がっかりしちゃう。
それがやっぱり徹夜で読んじゃいましたと。もうここでやめようと思ってたんだけど、もう止まらなくなって、うんうんうんうん、もう今日睡眠不足ですよって言われてとっても嬉しいんですね。とにかくやめられないっていうふうに思われたい。そればっかり考えてます。それで結果何が残ろうが、あるいは何も残らなくても僕はいいと思うんですね。2時間なら2時間かけて読んだ本のその時間を僕らはまあ売ってる、うんうんうん。その2時間をあっという間だと感じるのか、長かったと思われるかったら、もうあっという間だと思われたい。Let's get knowledge with fun.
まあ、もちろんね、その30年以上にわたる作家としてはもちろんなんですけど、今はね、その事務所の代表もされていて。
代表ではないんですよ。
あ、代表ではないです
。はい。私は、契約のアルバイターみたいなもんで、作家は全員そうなんです。
あ、そうなんですか。
はい。
でも、お名前が
看板に。いや、オーサーオフィスというのは、うん、たまたま最初に作った時が私個人事務所だったんで、大沢オフィスという名前にしたんですけど、社長でもないですし、
ああ、そうなんですか。
それが結果的に今3人いて、よく誤解を受けるんですけど、うん、宮部さん、京北さんベストセラー作家帰っていいですね、原稿1枚も書かないで食べられるでしょうって言われるんですけど、うん、何を言ってるんですかと。彼らが稼いでも増えるのはスタッフの給料とボーナスだけで、僕らは僕らの分のうちのトップオフ事務所にされた分しか入ってこない。ですから芸能事務所と変わらないわけですよ。
そうなんですか。
芸能事務所はまあ給料がありますけど、はいはい、我々給料ないんで、要は僕が収入ゼロだったらゼロなんですよ、僕は。
ああ、大沢有正さんはゼロなんですね。
スタッフにはお給料出ます
よ。はいはいはい。
だけど僕は稼いだ分しか入ってこないっていう仕組みになってるんで、とってもシビアなんです。
そうなんですか。
で、しかも、必要経費とかほとんど認めてくれないんで、飲み代とかは、あ、それは自分の経費でやってくださいって経理担当によく言われて、先生の飲み代は落ちませんよってよく言われ
る。かなりシビアですね。
シビアです。
いや、もう一平卒として。
はい。
働き
一平卒というか、アルバイトですよね、本当に。契約社員というか。
いやいやいや、そうですか。まあでもね、そういった長い作家生活もあり、まあ、そういった状況もありなんですけど、その今、先ほど来のパートでもちょっとおっしゃってましたけど、やっぱ出版を取り巻く状況っていうのが、その今やっぱり変わっ、どんどんやっぱ変わってきてる、
ものすごく大きな変わり目に今来てると思います、うん、おそらく戦後をほとんど変わらなかった出版界の状況っていうのが、悪いで言えばもうむしろいい状態がずっと続いていたのが、うん、おそらくこの5年っていうのが一番悪いんですね。
一番悪い、
はい、うんうん、リーマンショックが、まあ実はバブルの崩壊の時というのは日本の出版はむしろ良かったんですよ。っていうのは皆さんがあまり大きなお金を使えなくなって、うん、本っていうのはあまりお金のかからない娯楽だということに気づかれて、90年代の前半というのは意外と本はよく売れたんですね。
ほうほうほう。
でそれがですね、やっぱりリーマンショックで本当にダメになってきた。で、まあ、一つの理由はその皆さんが本にお金を使わなくなったこともありますけど、一方で広告とかが雑誌とかに入らなくなってきたんですね。要は紙媒体の広告というのがどんどん価値を失った。まあ、もちろんインターネットの台頭もそこにはあるんですけれども、そういうことがあって出版全体が今非常に厳しい状態になってきた。でさらにそこに追い打ちをかけたのが震災で、つまりリーマンショック前に比べると僕は本、特にいわゆるハードカバーですね、こういう白くサイズの本っていうのがかつての6割あるいは半分ぐらいまで売り上げ落ち込んでる、うん、
半減、
はい、うん、そうすると例えば10万部売ってきた作家は5万部、5万部売ってきた作家は2万5000部、1万部売ってきた作家は5000部になるわけですよね。で収入ももちろんそれに伴って下がる、食べていけなくなる、出版社もやっていけなくなる、そういう状況が今確実に こうはっきり見えてきている、うん、の一方で、本屋さんに本自体はものすごく大量に出てるんですね、うん、ですから100万部の売り上げを確保するために、昔は10冊の本を出して10万部ずつで100万部でよかった、それが今100冊の本を出して1万部で100万部っていう、そういう時代になってる。だからそういう中でやっぱり商品が溢れてる。逆に本屋さんに行ったお客さんは何を読んでいいかわからない。で、わからないまま買ったら、それがまあ面白くなければ本なんてつまらないと思ってしまう。やっぱり読書より違うことがいいと。お客さん離れを引き起こしてる側面もあるんです。
じゃあかなりこう悪循環。
あ、もう入ってますね。で、そこにさらに今電子書籍という問題が出てきていて、これもまだまだ不透明なんですけども、それがまあ、出版界にとってプラスになるのかマイナスになるのか、まだはっきり見えないところあります、うんうん、僕はまあプラスになるという考え方をしている人間ですけど、形によってはマイナスになるかもしれない、うんうん、いずれにせよこれからの数年、今歯車っていうのは徐々に動くんではなくて、動きそうに見えて動かないかったものがある日突然ガランと動くっていう時代だと思うんですね、うんうん、おそらく数年経った時に、 あの時は歯車動きた瞬間なんだなと、あれ以降全く変わったな、まさにリーマンショックもそうですけども、あるいは震災ももちろんそうだし、そういう意味でもその出版界の流れ、今までずっと戦後変わらずに続けられてきたシステムが全く通用しなくなる、うん、要は作家が半分ぐらいいなくなる、出版社も半分ぐらい潰れてしまう、本屋さんも潰れてしまう、そういう状態が遠くない未来に来そうな、
うん、
気がしてるんですね。で、その時自分は絶対安全圏にいるとは全く思ってないですし、要はその時生き残れるかどうかっていうのは、やっぱり最後は読者がその作家に対して信頼してくれるか、その書いたものを面白いからこいつなりを見続けようと思ってくれるかどうかだけなんです、ね、そうあり続けなければいけないという気持ちはもちろん持ってますし、その大きな転換期に今出版界が来てるという気持ちは持ってます。できることは小説を書くことだけで、
うん、まあそこはシンプルですね、
はい、
うん、
ですから例えばゲーム機が出てきた時、はい、いろんな、まあ、映画が生まれて、いろんなメディアというのが発達して、今インターネットもありますよね。そういうのを見た時に、これは21世紀に入る直前にふと思ったんですけども、これからいろんなメディアが出てくるけども、どれだけ例えば機械が進歩したとしても、物語ってのは人しか作れないんですよね。機械は物語を作ってくれない、うんうんうん、そして人間の心の中には必ず面白い物語を求める気持ちってのはあるわけです。それが映画であれ、お芝居であれ、小説であれ、全て面白いものに対するこう気球の念というのがありますから、そうするとそれを作れるのは人間しかいないならば、どれだけメディアが変化をしても面白い物語を作れる人間に仕事が来なくなることはないだろう。だから自分はやっぱり面白い物語を作っていくしかない、そういう気持ちでいます。
もうそこをやり続けるしかないっていう。
そうですね。本の売れ行きが例えば10分の1になろうと20分の1になろうと、うん、でもまあそれしかできない人間ですし、そこをして、その減ってしまうかもしれないけど、読者の方々に提供していくと、物語を、うん、でその人たちのおかげで食べていくということしかもうできないですから。ただ一方で今日本のこういうエンターテインメントって海外にすごく翻訳されてるんですよ。例えば僕の作品で中国、韓国、アメリカ、それからドイツ、タイ、そういうところに出てますし、うん、僕だけに限らず結構いろんな国に翻訳されてる、うん、でそういうところで、まあ、まだ今はビビたるものですけども、読者を増やしていくということもあるんじゃないか。
先ほどおっしゃってたね、それが人として、人間としての本質的に求めるものであれば、
そういうことですね、うん、国籍が変わっても言語が変わっても、うん、面白いと思ってもらえるんであれば読んでくれる人がいるだろう、うんうんうん、まあ、それ翻訳者がどういう翻訳をしてるかっていうのは全くわからないっていうところはあるんですけど、はい、
まあ、でもやっぱりその面白いものを提供しようというところには、逆に言うとそれは無礼はない。
そうですね。まあ、その国の作家たちもいるし、他の国から翻訳される作家たちもいて、うん、まあ、世界レベルで競うというのは、それはそれでなかなか楽しいじゃないですか。
うん、じゃあ、その、やっぱ大沢さんの中心にあるブレない軸っていうのは、やっぱ先ほどもパートナーにもありましたけど、本当に面白いものを提供するんだと。はい、
そうですね。うん、もう、お金を払っていただいて、ああ、面白かったって言われる物語を読んでいただく。うん、それだけですね。
なるほど、なるほど。作家としてもそうですし、その人間としての生き様みたいな部分もやっぱなんかそういうところになってくるですか。
まあ人間としての生き方がどうこうっていうのはわからないですけど、うん、人に面白がらせるのを仕事としてる人間ですから、別に本人がその笑かすのがうまいとかそういう必要はないと思うんですけども、例えば別に必要以上に偉い先生だと持ち上げられることもないと思うし、例えば読者ですって言われたら、やっぱありがとうございますやっぱり言います。それはあの、うん、俺は先生だなっていうことは全く思わないですしね、読者の方がいて自分がいるんだということは思ってますし、もちろんその必要以上にへりくだったり卑屈にはならないですけど、まあそこら辺微妙な話になっちゃうんですけど、要はどんな人であれ読者がいるから自分がいるんだっていうことは考えてます。一番困るのは、俺大沢さんの大ファンです、図書館で全部借りて読みましたって言われた時に、うん、この人はファンだが俺にとってはどういう存在なんだろうという時はありますけどね。
微妙ですね、はい、それはね、うん、全部は図書館で読まない方がいいかもしれないね、はい、いう感じですね、はい、あの今後見えてるその出版とか執筆のご予定なんかはありますかね。
はい、今月の下旬にですね、33年間の自分の小説を書くということの技術について全部伝えた小説講座の本が出ます。これが売れる作家の全技術という、まあ、ご大層のタイトルがついてます。
いやいや、それ手の内明かしちゃって。
もう全部明かしました。
いいんですか、
はい、だってそれ読んだからみんな僕と同じものを書けるわけじゃないし。
あ、まあまあそうですけど、
まあ、技術というもの、まあ、物語を生み出す力というのは技術じゃないところにありますから、アイデアとかそういうものね。
なるほどなるほど、
うん、でそれをまあこんなに三十何年やってきて業界でこんな評判になった連載なくてですねありとあらゆる作家が読んでて面白いって言われて、あと編集者もみんな面白いって言うんですけど、この人たちが全部掘って本買ってくれてもせいぜい500とかそんなもんだしなっていうそんな感じだったんですが、キャラクターの作り方、プロットの立て方、文章、会話、そういうもの、そして最後はあなたが作家としてデビューした後、業界でどうやって生き残るかということまで全部書いてあります。例えば名刺は必要なのか必要じゃないのか。
すごい。そうですか。もう全部1から10、1から100まで。ま
あ100かどうかはその読んだ人によるでしょうけど。
注目の一冊になりそうですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方に。
やはり先ほど名前出した生島二郎さんですね。はい、僕が読書もらった直後に生島さんのお宅に遊びに行ったら、ニヤニヤしながら、おい、いいもん見つかったぞって出てきたのが、僕が中学生の時に書いたファンレターで、それがまだ手元にあったんですごくびっくりして、
あーはーは
ー、で交換してやるよって言われたんですけど嫌ですってじゃあこれ公開してもいいかって、いやそれ中学生の素人が書いた手紙ですよと、
うん、
交換しないのが絶対しませんって、うんなんて言うんでしょう、小説の書き方とかもちろん教えてくれなかったです。だけどプロフェッショナリズムっていうんですかね、小説家っていうのはどういうことを考えてどういうふうに仕事と対峙していくものなのかというようなことを言葉では教えてくれなかったですけど、姿勢みたいなもので見せてくれましたし、それからまあ生島さんのおかげで本当に多くの自分がもう本当活字の上でしか会ったことのなかった大先輩、まあ、それが小説だけじゃなくて漫画家の方ですとかね、そういう人たちにも引き合わせてくださって、うん、でそういう人たちが皆さん僕に対して優しかったのは多分生島さんの紹介だったからと思うんですけども、いろんなものを僕に与えてくださった人ですね、うん、僕は作家になる直前に父親が亡くなったんですけども、作家になって生島さんと会っておそらくもう一人の父親みたいな感じで出会えた、うんうん、それすごく幸せなことだったと思いますね。その人がまさに自分の最も憧れた作家だったっていう、こんなに幸福な偶然っていうのは多分ないと思うんで、
うーん、本当になんか原点ありですね、本当ね。
そうですね。
うん、ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の大沢有正さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
いや先生ではないですが、ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の大沢有正さんをお迎えしてお送りしました。大沢有正さん、あの収録後にお伺いしたら、実は作家としてあまり売れてない時期に、CM のナレーターとかもかなりの数をやってらしたということを聞いてびっくりしました。まあ本当いいお声でね、だなというふうに思ってたんですけど、いやナレーターに ならずに、僕的にはちょっとほっと思って話して撫で下ろしてるところです。まあでもね、やっぱそれを上回る凌駕する本当に面白い作品をご提供し続けていらっしゃる方だからこそという感じですよね。まあ本当に作家としての信念はそこにありということもおっしゃっていただいてましたし、今後のね、いろんな展開、結局シリーズとして読みたくなってくるようなものの数々、まだまだどんどん期待し続けていきたいです。さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されました。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信をしております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。